13号タウンニュース15ページ。6月20日月曜日、6月23日木曜日、空手の全国大会に出場。3号北小学校6年生の永井来生選手が6月20日に、3号北小学校6年生の沢井大輝選手と4年生の浦西陸人選手が6月23日に全国大会出場の報告に町長へ表敬訪問されました。永井選手はコロナ禍の影響で中止となった時を除き、小学校1年生から毎年全国大会に出場しており、今回で5回目の出場。力強いガッツポーズで目指すは表彰台のてっぺんと意気込みを話してくれました。清明会中村塾の沢井選手と浦西選手はめきめきと力を発揮して、二人とも今回が初の全国大会出場。沢井選手は練習したことを活かして強気で臨みたい。浦西選手は自信を持って練習してきたことを発揮したいと意気込みを力強く話してくれました。3名は8月10日から開催される第22回全日本少年少女空手道選手権大会に奈良県代表として出場されます。全国大会での活躍を期待しています。写真が2枚掲載されています。沢井大輝選手と浦西陸人選手、永井来生選手が表敬訪問されたとき、町長らとガッツポーズをしている写真です。7月4日月曜日、全日本小学生女子ソフトボール大会出場。町スポーツ少年団女子ソフトボール部の皆さんが全国大会出場の報告に町長へ表敬訪問されました。今回の出場で春季、夏季と4大会連続での全国大会出場となります。7月30日から開催される第36回全日本小学生女子ソフトボール大会に向けてさらに練習に励んでおり、これまでの最高成績は全国3位などで、今年はそれ以上を目指して頑張ります。と目を輝かせて意気込みを語ってくれました。全国大会での活躍を期待しています。写真が1枚掲載されています。町スポーツ少年団女子ソフトボール部の皆さんの集合写真です。オンラインゲームの課金トラブル。夏休みに入り、子供たちが家でオンラインゲームをして過ごす時間が長くなると、課金トラブルも多くなります。事例1、小学生の子供が友達にキャリア決済を使うとお金がかからないと教えられ、スマホでオンラインゲームに高額課金していた。事例2、小学生の子供がオンラインゲームで150万円以上も課金していたが、決済完了メールが子供に削除されていたため気がつかなかった。事例3、一度だけ課金するためにスマホにクレジットカードを登録したところ、小学生の子供が30万円以上も課金してしまった。年齢確認画面で20歳以上を選択していたようだ。相談事例から見る特徴と問題点。保護者のスマホや保護者用アカウントでログインした家庭用ゲーム機を子供に使わせている。決済時のパスワードを設定していなかった。クレジットカードの管理が十分ではなかった。決済完了メールを見落としていたため課金に気づかなかった。子供自身にお金を使っているという認識がない。保護者へのアドバイス。オンラインゲームで課金する場合のルールを 家族で話し合いましょう。ペアレンタルコントロールを利用しましょう。ペアレンタルコントロールは、子どもが利用する機器に対し、保護者がアプリの制御やコンテンツフィルター、時間制限などを導入し、管理すること。スマホを保護者のアカウントで子どもに利用させる場合、事前に保護者のアカウントの設定を確認しましょう。クレジットカードや通信料金の利用明細には毎月必ず目を通しましょう。困った時や心配な場合、消費生活相談窓口へご相談ください。毎週水曜日午後1時から4時。ただし第4水曜日午前10時から正午、午後1時から4時。開設日以外の相談窓口、消費者ホットライン、電話188、いやいや。相談員、郷土陽子さんの写真が1枚掲載されています。